なるほど。
いや、それはでもどう考えても近本は使った方がいいですよ、打撃に関しては。打撃、走塁に関しては。
皆さんにはもう言いましたけど、これはあのね、ネット上で初めて言いますけども、俺、エンドをセンターにしてほしいっていうのがもう、もう、もう本当、無謀な話をしてますよ、これは。
あ、
でも、エンドはね、この、なんで、っていうのは、まずは、エンドは、チキマルも前言ってたけど、二遊間ではもう勝負させてもらえないのよ、今。
そらそう。
小畑もいる、まあ、糸原いる、木浪いる、中野いる、で、高寺もいる。はい、で、上田もいる、熊谷もいる。で、二軍ではやっぱサードを守らされてるわけですよ。
うん。
サードだったらもっと、つかめないわけ。まあ、佐藤もいる、大山もいる。それこそ、その、じゃあ外国人、強打者を置きたい。うん、強打者じゃないから、遠藤は。まあ、それって一番近場でも、センターなのかなって。前側とかもセンターなのかなと思ったら、センターじゃないらしいからね、前側とかは。
まあ、もともとレフトですからね。
で、中が、中、あ、誰だね。井上もセンタータイプじゃないから。
うん、
でね、野手から、内野手から外野手なんか行くなんかもう、いっぱいいますよ。松井秀喜もそう。そのヤクルトの飯田さんも、もともと内野手なんだけど、外野で 名選手ですよ。千年もそうですよ、内野手で有名だったのに、外野に回されたんですから、私も、その時のもう、プライドなんかなかったですよ、プライド、ズタボロにね、落とされて。でもやっぱ、
あ、飯田さんはキャッチャーでしたけどね。
もともとキャッチャーなんだ。だから内野手だ、内野手で外人が内野に入るからって、なんかセカンド、センターに回されたみたいな。
あれ赤星もショートじゃなかったでしたっけ？
赤星、あ、ここ、
赤星
ショ ート、そうです
ね。ショートでした
よ
ね。
ショートで高校、ね、甲子園出てましたね。
ね、大分高校でね、出てましたよ。
だから、岸田もそうですしね。
新庄？
うん、新庄も入った時、ショートとか、
あと、入ってた。新庄もともとショート、ショート。だからずーっと、あの、阪神やってる守備練はショートでやってたよ。
へぇ
ダイヤはいつでもできるっていう。
エンドの今、エンドはそう、掴んでほしいのよ。掴んでほしいんだけど、やっぱあのバッティングの魅力があるから、俺もセンターで勝負してほしいなと思って、それを来年の誰か、新しい新体制になった時、誰か言ってくれんかなと思いながらね、もうサードはもちろん、二遊間ではもうね、ちょっと二遊間もキャンプで見てますけど、あの、回らんでいいとこでくるっと回ってなんか投げたりしてるのを見ると、
そうあれはしんどかった。
ちょっともうセンターで楽に、やってほしいなっていうね、一考えも。近本には厳しいのよ、私。本当、奥さんには言われます。もうなんでそんなこと言うのっていう感じで言われるんですけど。ぐらい、誰かを、近本に対する当て馬じゃないけど、当て馬さえいかんけど、遠藤は抜いてほしいけど、近本に危機感が全然ない。
ないね。レギュラー確定やと思ってるね、あれは。
なんもない。で、他の打順打ったら打たへんし、僕一番じゃないとダメですよ、みたいな。あれーっつって。あと、ランナー出たら僕打ちませんからね、つって。誰もいないでください、僕の前に。つって。なんやねん、そんなやつ。で、今年も打たんし、走らんやん。それと別に帰っていいやんって思うんだけど、帰れんのよ。
走らないのは去年からもうちょっと出てたんでね、もう。
まあまあね。
1試合2盗塁がね、全然できなくなっちゃったんで、去年から。
うん。
まあ、けどね、はい、けどね、近本、まあ、僕もセンターどうかと思う派ですけど、数値で見たら全然悪くないんですよ、近本。
あ、そう。
得点圏も高いし、三振率も低いし。
打点4とかやで、今日、今年。
いや、それはまあ1番やからですけどね。
あ、ま、
でちょっと、出塁率も高いと。
高い？フォアボール選ぶ？
いや、出塁率はちょっとね、タイガース全体的に低すぎるんですよ、ほんまに。
だから、タイガースの中でって意味ですよ。中野なんて、フォアボール3つですよ。
三つだ、もうちょっと中野
ひどいですよ、ほんま。ホームランと同じ数っていう。
いや、だから中野と近本並べると、比較として、あ、近本めっちゃ頑張ってるやんって見えるわけですよ。だって、全部近本より上回ってるわけ、あ、中野は打率2割8分9ですけど、あ、これはごめん、水曜日までの段階ですけど、うん、打率プラス1分ぐらいしか出塁率いけてないんですよ。
うん、あもうだから、ね、近本と中野の打率見たらね、どっちがいたら中野打ってるやんって思うんですけど、スリーズ見たらそうなんですよ。
全然なんですよ。
もう、ほんま
にもう。今までの近本を見てるような感じだけど、そんなにもともと出塁率アップできてないタイプだな、近本自身が。そうそう。
だから今までに比べたら、だいたい今までのシーズンって4分ぐらいなんですよ。プラスできてんのが出塁率、打率に。で、今年は7分ぐらいできてるから、近本は打撃的には結構頑張ってるんですよ、数値的には。
あとね、野球脳なのよ、俺が言うのは細かい。 昨日もちょっとチャットで言いましたけど、コールっていうね、まんまピッチャーがダラダラダラダラ投げる感じで、ね、ボールが多い、一球一球も間があって、テンポが悪いピッチャーに対して、ツーボールなのに、次の球手出してる。なんか、うん、
はいはい
はい。何をしてんのと。いや、流れを相手に渡すなと。流れだけじゃないけどね、野球っていうのは。でも流れっていうのはあるのよ。テンポよく、守備の時間を長く相手にさせることによって、相手にちゃん流れを与えないとか。テンポ悪いピッチャーだから、こいつは大丈夫やろうと思ったら、こっちが早打ちして、どうすんねん、そういうピッチャーに。中野も初球ボーンって打って。分かってないの、野球の低いのよ。たまたま狙ったところを打ててただけなのよ。で、たまたまの数字が低いわけよね、それが。
うん。
もっとさ、先頭って球数投げさせるんじゃないの？中野がああいう感じでフォアボール選んで、そっから繋がってるじゃん、点数に。だから近本、中野が出ないと点数にならないのよ。
そうそう。でも中野、シーズン3しかフォアボール選んでないから、もうたまたまそれやったっていうだけで、昨日、うん、いや、本当にそれを中野は一切やらへん。まあ、中野と近本は、もう1球目から、初球から手出すみたいなことを2人続けてやるから。
うん、そんだけ本当に狙ってたら、打てよと思うんだよ。もっと数字に現れたらいいのにね。じゃあ打ててないってことは、お前が初球手出してるから打ててないってことやろと思うんだ
けど、ね、いや、そう、打ててないから、なんでそんな2人を1、2番に並べんねんってところになるんですよ。
うん、
いや、おかしいやろって、どう考えても早打ち積極的な2人を1、2番なんてしたら、いや、そりゃ、打てたら流れに乗れるけど、打てなかったら相手のペースになるよっていう話なんですよ。
もう、ツーストライクで三振と思ってんちゃうかなと思ってるの、あの2人は。
いや、
ほんとに。追い込んだらアウトですみたいな感じになってる。いや、
そしたら2番に。2番に糸原入れたり、マルテ入れたりっていうこともできるわけじゃないですか、うん、よく見るタイプの、
うん。
そういうことをせずに、ずっと近本、中野で行くわけじゃないですか、矢野は。
そうね、まあ、でも、近本、中野が打つと、その大量得点になってるのよ、全部が。
いや、だから結局、阪神は今、打てたら勝てるけど、打てなかったら負けるっていう、もう単純なことになってるし、
打てないとき、勝たすのが監督とかチームとかコーチなの。少ないチャンスで。
それがずっとできてないっていうか、ずっと同じものを見せられてるから、その首脳陣の指導とかチームとしての決め事がないんじゃないかって思ってしまうんですよね、私たち。
そうなんです、そうなんです、
多分そうなんでしょう。だからやっぱりその次の来年新しい監督を迎えてやるところでは、そこら辺はきっちりとした野球をしてほしいな。
してほしいね。
俺たちの野球もいいけど、でもそれって結果論っていうか、あ、よかった、打ったから勝てた。それだけじゃないですかね。
調子上がってきてないっすね。じゃねえよ、じゃねえんだ。
勝ちに行こうとしてるんかって思っちゃうんですね。
そう。決まり事みたいなのもあっていいと思う、本当に。で、もうそれを破った人は懲罰交代とかそういうのしないとね、もう伸びへんと思う、ね。それでふてくされたらもうそいつはそこまでの選手なのよ。危機感持ってやってないじゃん。セカンド、どこ？あとは。セカンドだけ今。セカンドとレフト？あ、ライトかな今。セカンドとライトが日替わり。
いや、まあセカンドでも糸原でずっともう最近は。
まあ糸原が最近はね、調子がいいからね。
さっきさ、まあ、センターをどうなかしようかって話をして、遠藤
から 得点、
はい、はい、私のね、
お前の、うん、
不毛な、はい、
肩の強さと現状のなんか、目詰まり加減考えると、小畑外野コンバートはどないなんや。
それはね、チキンバレー、あれ、意見合うの、あなたたち、今日、何それ。いや、チキンバレーも言ってたのよ、それ。
いや、だから結局、これは、その、何回も言ってるけど、その、まあ、小畑はセカンドかショートじゃないですか、今の段階ではね。
うん、
で中野はやっぱああいう打撃あるから外せないと、
うん、
でこれ小畑をセカンドに置いちゃうと、うん、結局その他球団のセカンドと比較したときに、
うん、弱いよね、
弱い、弱くなってしまう、うん、だから小畑が悪いというよりかはその、うん、やっぱ他球団との比較で考えるとすごくこう見劣っちゃうんですよね、打撃的に
現状ね、
現状で、これが小畑が例えば10本で持てたらまだそれは使う価値はあるんでしょうけど、そんなパッティングはできないので、ってなるとやっぱ大和をセンターにコンバートしたように、これはまあ近本の危機を煽るという意味もあり、肩と足はあるわけだから、
うん、そうそうそうそうそう、点と110以上掘れるよな、確か小畑って。
いや、小畑形よ、あのセカンドは、
うん、いや強いと思う、
めちゃめちゃ強い、あのセカンド。
で、僕逆に
ゲッツーするときはすごいんだから、うん、
逆に遠藤センター反対なんですよね。
なんでだろう。
なぜかというと、僕センターに求めるのは体型も結構求めてて、
一血してるよ、 いいけど知るよ。
いや、ちょっとご内野手タイプなんですよ、やっぱり、遠藤の体型って。
いやいや、足早いですよ。足早いですって。
で、僕は思ってるのは、セカンドに仮に佐藤をコンバートしたら、サードを遠藤を使ったらいいんですよ。
う
ん、
いや、弱いだろう、サードとしては弱いのよ。
競わせるって意味ですよ。競わせるって意味ですよ。だ左打ちのサードもまたいないわけなんで、糸原以外。うん、まあ、木浪いるけど、まあまあ、候補にはなり得ないので、ただ、その適材適所ではないにせよ、やっぱ小畑をセカンドに使うっていうのは、もう、がぜん、今の阪神ではない話ですよ。本当、そこ使っちゃうと、打撃がもう、点でダメになるんで、
打てればいいんだよね。
中野を外せる状況にはチーム状態がないよねっていう話よね。
うんうん、ないし、やっぱ中野ってね、バットの出方がめちゃめちゃいいんですよね。
今日はちょろんと、の守備でポロッとしたけど、やっぱね、うまいよね、ショートもね。
うん、
でも、セカンドじゃないのよ、中野は。俺、セカンドで使った方がいいと思ったけど、肩は、やっぱセカンドで使うと肩はね、ちょっとゲッツーの時の逆の投げる、だから6、4、3の時のセカンドの動きが、肩が、助走つけて投げれるから今はいいけど、6、4、3でこう踏ん張って投げれるのが一番魅力を感じたのが小畑だったのよね、俺、ゲッツーのでは。だから小畑はやっぱセカンド、もうショートより小畑はセカンドでって思ってたんだけど、センター論が出てきましたか。多分やればできると思うよ。やればできると思う。
できると思う。できると思うし。
うん、
センターかショートなんですよ、多少目がつぶれるのは。
いやいや、セカンドだって。俺はいや打撃よ、打てばいいのよ、もうちょっと我慢して
打てるように。でも仮に2割7分打っても、ちょっと物足りない数値になるんですよ、他球団と比較しても。
大学で言うと、4年生ですよ、今。ああ、じゃあダメか。大学で4年生じゃダメ。小畑、3年生 ?3 年生か。
小畑、3年じゃないですか。
3年か、ネオ世代だから。
3年ぐらいちゃう、うん、
だから、また我慢できない、もう遅い。
遅いっていうか、現状押し出せる絵が見えへんっていうとこなんよ、結局。
うん。
打撃の方で。守備が上手いのは分かってんねん、出たしょっぽかやるけど。でもそれやったら、外野で守備で存在感見せた方がレギュラーには近いと思うっていう話だけやねん。
うんうん。
しかもとよりも明らかに肩はあるし。
いや、あるよ。そう。あるよ。
うん、で、走力はあるから、それやったら、センターに置いたら、まあ、近本は打撃が売りのタイプやから、そっちやったら火つくやん、お尻にっていう話よね。
そうそうそう、そうだと思うんだよね。
うん。
またあったか。
だって今度、レフトに入るって話になってきたら、外人の勝負せなあかんやんね、もう、近本。
そうそうそうそうそう。
まあ、やっぱ後で、阪神の外野、今、肩強い選手が江越以外いないんですね。
そう、弱いよな。
井上も弱いのかな。
いや、
レフトマン。
井上はそんなでもないけど、まあ、あれかな、前川はそこそこ強いはず。今、怪我してるってのあるけど。
じゃあなんでレフトなんだろうね。ライトやんないとね、肩強いやつは。糸井がライト守ってる時点でダメだろうと思うんだけど。
いやー、まあ、もうね、糸井限界っすわ、やっぱ肩が。
神宮だからね、できてるだけでね。やっぱ、甲子園のライト怖いよね、糸井の。でもそこを追い越さないわけよね。
まあ、小畑センターやったら結構すぐ出れるような気がすんねんけどな。
そっか、そっちよ。まさか。
体力面だろうがですね。
遠藤をプレゼンしたつもりが小畑がレギュラーセンター
使うんじゃ。遠藤っていうのは分かんないよ。言うてることは。もともと高校で40発以上打ってるパンチ力あるタイプやし、だピッチャーでも140オーバー放っててんから、
前川
は強いんやから。
いや、遠藤。
あ、エンドね。エンドね。
うん。
そうなのよね。
甲子園で100円乗馬で放ってるからね、彼。
相模。
だから、なんか、セカンドはね、ちょっとやっぱ、小畑、求められるものも高くなるから。
まさか小畑をプレゼンされるとはな。しまったな。
技術力も大事なんですけど、でもやっぱその自分の持ってるいいとこの部分をずっとある程度やっぱシーズンで持続できるかがやっぱすごく大事な気はしてて、今の プロ選手たちが、やっぱそれで言うと、やっぱ小畑選手とかも、やっぱりいい時ですぐ使って、ある程度いいけど、またちょっとダメになったら、うん、外されるみたいになっちゃってるんで、
でも小畑に関しては、もう今日、今年はもうバッティング全然良くないからね、
まあね、
一向に上がってこないというかね、2軍では打てるんだろうけど、
だってその2軍でも遠藤の方が打ってるからね、打つ方は。
あら、あるか、
ね、じゃあその遠藤選手も上げて、じゃあちょっとね、よかった時使って、でもまたそれでちょっとでダメだと落ちちゃったら、それも元も子もない話なんで。
うんうん、だから、小畑は、その、あれですよ、打率1割7分2厘かな ?1 割、
うん、
1割7分1厘なんですけど、でも三振率が3割7分2厘もあるんですよね。やっぱここの改善なんですよ。うん、だからその打率が低いのは、まあある程度目つぶれるにしても、うん、やっぱ転がすとこは転がす、進ませるとこは進ませるっていうのができないので、なんかやっぱ昔クリーンナップ4番打ってたんか知らんけど、お前いい打球、いい打球打とう、いい打球打とうっていう感じのバッティングやから、うん、いやそら矢野さんの心理ラインなくすよっていう
話で、ね、ファールでいいんだけどね、ファールでいいんだけど、
ちょうど今その話聞いてて、あのヤクルトの山崎みたいにこう逃げるようなね、バッティング、それで球数投げさせられるんで、
カープの上本とかでしょ、
うん、そうですね、
うん、
小畑ってなんかこうインコース行く目掘られたらもうそれで空振りして終わりみたいなイメージが、
うん、いやだからとかく糸原の評価低いですけど、全体的には僕は糸原すごく高かってて、でそれ糸原個人がいいというよりかは、やっぱこの打線の中において糸原って重要で、
うん、
やっぱボールも見れるし、もうランナー二塁いたら間違いなく引っ張るし、
うんうんうん、
で進塁させようとするし、そんな時でも小畑は逆方向に強い打球を打とうとするわけですよ、
うん、
そこがねやっぱ違い で、それはまあ部下に一人欲しいタイプなんですよ、やっぱ糸原ってその滑車になってくれるっていうか、うん、歯車になってくれる、う
ん
う
ん、使い勝手
タイプやから、うん、
まあその辺は難しい、あのレギュラーがある程度確約されてる立場と、なんとか取らなあかんって思ってる立場のところでってところあるからな。
そういうのも助言してくれればいいのにね、もっと。
もちろんね、
小畑に対して、
まあ、まあ助言というか、まあ、こういう場面こういうことを失敗してもそれはね、まあ、もう仕方ないよっていうことをやっぱり言ってあげないといけないんでね、考えさせてダメになる、
そうだ、考えてやってんのっつって、お前何を狙ってたの今っつって、こういうケースなのにって言って、それを気づかないままずっと同じことしてるわけでしょ、それ言ってダメだから落としたのかもしれないけど、
うん、
まあ、どっちのタイプかですよね。だから ここでこういうことしちゃいけないよっていうことを言ってあげた方がいいタイプなのか、それともまあここでまあそういう失敗してもここは大丈夫だよって言ってあげる方がいいのかですよね、彼にとって。
いやそうか、
いや それも大事だと思いますよ、言い方によって。だからそれ、うん、選手監督とか首脳陣はそこも見極めないといけないと思いますよ。
そうね、
でも例えばね、その、まあ、満塁とかの場、まあ、ワンアウト満塁とかだったら三振、内野フライが絶対ダメなわけじゃないですか、
うん、
でこれやったらダメだよっていうのは、まあ、当たり前なわけじゃないですか、
うん、
でもヒット打つのが一番ベストなわけで、犠牲フライで OK だからとも言いにくいじゃないですか、それは。それは打ってこいよっていう話じゃないですか、うん、まあ、
分かってはいるのよね、本人は絶対犠牲フライで1点っていうのは分かってるけど、ダメなやつをやっちゃってる、
ね、そこで三振しちゃうんですよね、やっぱ。
まあ、それはもう会社とかそういう社会のそんなんとも一緒だと思いますよ。それお前今言ったこと分かってるかって言っても、やっぱ部下ってあまり分かりましたって言うじゃないですか。
そうね。
それと同じ感じですよね。
そこ行き着くところは、やっぱ糸原とかっていうのは社会人野手で、まあ、場数も踏んでるわけじゃないですか。
うんうん
うん、まあ、言うても、小畑は甲子園すら出てないわけでしょ。
まあね。
だ地方のいい選手っていうことなんで、やっぱちょっと場数が少ないっていうのは、まあかわいそうではあって。
小畑じゃねえんだよな、俺がプレゼンしてんの遠藤なんだけどな。さっきから小畑と糸原と、
いやだから遠藤は僕はサードでいいと思いますよ。
サードで取れるかい。サードで今勝負できないからって言ってんだけど。
いやでもサード遠藤、
いやサードで取れたらサードでいいよ。
サードっていうのはセカンドコンバートありきのサードやろ。
そうそう、もちろん佐藤セカンドコンバートありきのサード。
2個サプライズがあるからねそれ。
そんなサプライズが続くのかっていうところ。
いや、でも共通して言えるのは、その近本を小山の対象にしちゃあかんよっていうことよ。
いや、そりゃそう、そりゃそう、うん、そりゃライバルがエゴシとか、そのレベルじゃもう絶対無理っすもん。
いや、俺はそこを押し、ね、 背中もっとぐんぐん下から行こうぜと思ったんだけど、もう三球三振がセオリーです。あの人は来た球すべて振る病気にまたかかってしまって、ワクチン打ってないのよそのワクチンは。
その病気また感染。3回は高いよ。
3回目そのね、何でも振っちゃう病のワクチン打ってたはずなんだけど、3回目もあの人ダメなのよ。その辺はね、まあだからもうセンターとかをまた取り行くよりは、俺はドラフトで、
うん、
また足速い人で似たような、
うん、左
そういう人を取るよりは、
うん、そうそう、
とは思ってます。こんな感じですか。
まあ、はい、そうじゃなくって、はい、単純に高寺上げてくるとかかな、はい、明日から。
高寺どこを守らすの。
いやだから外野にだから入れるのに、さっきのセンターの話で言った高寺も肩強い方やからな、単純に。
いやすげえな。センター大丈夫ですか。センターが。だから遠藤
は単純にさっき言ってたけど、近本にプレッシャーをかけないとっていうところがあるからねって話よ。だから肩が強そうで、
そうね、一人でいいよ、でも一人でいいよ。
分かってる。だから
高寺は小畑遠藤行っちゃったらお前ら、
まあ、肩が強いっていうところだけのプレッシャーにしか聞こえなくて、
高寺なるやんお前らつって。
まあまあ、
どこ行くねっつって。いや、
3割の選手、今おれへんからさ、高寺まあ2割7分ぐらいやからね、下で一応。
高寺はでも下ではずっとショートを使ってんだよね、確かセカンドじゃなくて。逆にショートでしょ。
なんか、高寺、今、ショートで使ってんの、下で。
ショートじゃない、高寺がずっとショートに、あ、小畑セカンドで使ってたような気がしたんだよね、下で。落ちてからも。だからもうショートは中野いるから、もうセカンドをおバタさせてるってことなのかな。
それで言ったらほんまに何でしょう、1軍と2軍のこうあべこべっていうか、
うん、
いやキャンプでは真逆でしたからね。おバタずっとショート、高寺はセカンドでしたから、
うん、焦って
それも正しいかって思うんですよ。
今日も生きてないんですよね。
だから中野がごぼう抜きしただけなのよ、本当に。誰もちゃんと定位置取らないかな。
キャンプね、あんまり過ごせてなかったはずなんですけどね。
そう、奪えなかったのよ。うん、
だから言うたでしょ、やっぱあの、高寺とか遠藤とか小畑は、あくまでも中野の控え枠やっていう。
そうね。ね。
やっぱね、きついな。
いや、きついね。そこだけじゃないんだろうけどね。でもその、カンフル剤じゃないけども、何かしようぜって思っちゃうんだよこっちは。何か奮起することはないのか、近本がとか、何かこの打開策はないのかと、うんうん、まあ、瞬間的なのでもいいからね、うん、ちょっとロキソニン的なちょっと要素を
特効薬的な感じで欲しいですね。
いや本気で藤波トレードに出せないですかね。
いやいや、
藤浪トレードでバッターちょっといいの
誰、
まあどうでしょうね、誰やろう。
いや欲しい
人何求めるかですよね。長打力系なのか確実性なのかとか、そういうところで、
うん、いや僕それに含めてそれも込みで、やっぱオフはもうキャッチャーも補強した方がいいんちゃうかと。
マジか、
思ってんすよね。
いやこれ梅野が下がった時に長坂っていうのもちょっと俺図工だったんだけどね、もっとそうやったらワンチャンもいきなりな、あの栄田入れて
早速
スタメンとかでも違うやろなと思って。まあでも坂本のまあいいとこも分かるけど、全然打たへんから
まあな、
変わらへんのちゃうか、それやったら。
でもそこはもうある程度分かってたことですからね、もう。
まあ
打撃に関してはっていうところがあるからね。
まあね、梅野選手が出るかもしれないっていうのもあっての、だからそこどうするかもね、もう常に潜んでる状況で やらないといけないですからね。
だ目に見えない配球とかは確かにあってね、ピッチャーを支えてるっていう意味では、まあ、坂本がこのピッチャーの失点が少ないっていうのは力になってるかもしれないけど、ロキソニンにならないのよ、それじゃあ。と思いながらね。
まあ、今のチーム状況だったらもう防御率ね、チーム防御率2点台ぐらいにしないとちょっと厳しいでしょうね、
うんうん、それでも2点取れるかね。
もうそこを何とか取っていかないといけないですよね。だからまずもう出塁率上げて もうね、なんとか特典芸にランナー、もうバンドでもいいから進めて、なん
で。そうね、和田野球でしょうがないもんね。
うん、しないでしょうがないでしょうね、うん。トレードもちょっとね、しそうな雰囲気もないですからね、トレード。
ないですね。
まあ、支配下からその、ね、上げてくるかとか、そんなぐらいでしょうね。うん、
いやー、もう、
パリーグとしかないような、するとしても。
うん。パ、うん、リーグがなさそうですよね。うん、
いつもの感じだと西武か日ハムか。
ソフトバンク？
ソフトバンク。
でもソフトバンクはオフにタダでもらうのがいつも。
うん、無償無償で。
首切った選手拾ってるだけやからね。
そうそう、タダでもらってるから。
半分ぐらい当たってますからね、でも。
そう、スアレスもそうやしね。
まあ、
中谷出したんだよ、
ね、当たりなんで。
中谷出したんやん、結局。中谷出して、日本何しとん？日本は
赤継ぎに専念とか言ってましたよね。
何をしてんの、そこだな、お前は生きる道はみたいな。
あ、でも先発ほどなんかね、すごい投げても6回よくて6回ぐらいだろうし、まあうね、日本でじゃあ2イニング3イニングだから、そのいわゆる岩貞ポジション争うかみたいな、
うんうん、
とこで言うんだったら、多分枠としては多分馬場選手と同じぐらいな感じなんですだと思うんですよ。
そうなのよね。まあ、でも生きる道を、ね、見つけることはいいことなんですけども、
まあ、あるコンバートですね。そうですね、阪神がだから一番いい、もしだからいい感じで状態上げるなら高橋アルトとかいてくれたら多分一番いいんでしょうけどね、こういう時には。
まあまあまあまあ、
もし怪我なければね、うん、それぐらいの特効薬がないですもんね。まあま
あ、ないですね。
まあ、でもピッチャーはね、頑張ってますよ、
それ
で
も。いや、本当そう、まあ、みんな、うん、みんな言ってる、それは。
あ、例えばチキンバレーがいた、もし今年のオフに、
はい、
保守を補強するってのは高校大学社会人、
それは森友哉でしょ。
でもぶん殴っちゃうよ、ぶん殴って骨折しちゃうからね、また
怪我です。まあ西武ね、まあでも西武もちょっと、
いや、というのもね、やっぱその今年の広島を見る限り、キャッチャー案外重要じゃないんじゃないかと、守備は。打てればええんじゃないかという、うん、あそこだって盗塁全然させてないわけですよ。
させてないし、走ってもないですね。
だから、で、ホームランも出てないわけですね、広島っていうのは。で、それでも勝てるって、やっぱね、キャッチャーも打てることが必要じゃないかと。
まあ、セ・リーグは特にそう言われてますもんね。DH がない分、キャッチャーでアウトになるようだったら、もう次ピッチャーなんでっていう。
ああ、そう
ね。いや、だから、やっぱ梅野、坂本が今、もう似たような感じになっちゃってるから。
そう、いや、梅野はね、打つ方っていう、打つ方か守る方っていうイメージだったのにね。うん、
ちょっとね、今年はどっちも。
うん、出ないっていうね。
年齢もね、同じぐらいだし、みたいなんで、ですけど、じゃあまあ、ね、森取るとしても、確実に、ね、
選ぶかぶるんですけどね。
で、ちょっと、西武もちょっとね、もう僕前にちょっと西武とロッテ戦見に行きましたけど、やっぱ打線的にちょっとしんどくなってるんで、もう。
しんどいですね。
西武が？
西武が。
あ、西武が、もう、ちょっとね、やっぱり中村も一時のね、ホームランバッターのような弾道じゃもなくなってるんで、で、他もね、やっぱ秋山いなくなってからだんだんちょっとね、いい中軸バッターがいなくなって、ちょっと若手も伸び悩んでる感じなんで、西武は多分全力で引き止めるような感じにはなると思うんですけど、そこをじゃあ阪神がリスクね、もう人的保障絶対取られるんで、そこをね、あっても取りる選手かっていうところがあるでしょうね。
まあ、やっぱ藤浪の復活っていうのもやっぱあるから、やっぱ森でちょっとなんとかしてくれっていう。
なるほど。で、ね、藤浪取られるんだよ、結局。
さすがにプロジェクトかけるやろ。
森取って藤浪取られて。あれ？
行ってこいでチャラになったらどうです
かね。
あれっつって。あれ思ってたのと違うな言うて、
まあ、西谷さんが中華に入ってね、なんかもう
最後はね、まあそこから取ってくる、他のとこから取ってくるっていうのも手かもしらんけど、まずはねちょっとね現状なんとか動くすら、ね、ないから、そのねなんかちょっとねと思い
ながら、まあでもねデータ見ててもね、その選手はそれぞ れそこそこやってる感じはするんですよ。
うん、
いやだ、要はその選手がいないんですよ、選手が。
あ、まあ、勝ってる試合でみんなが打っても意味ないのよ、負けてる、その切羽詰まってるところの、うん、勝利打点とか、勝利で打った、その ここで決めるっていうこの一打の印象っていうのはないのよ。勝ってる時しか打たへんな、お前みたいな。その、僕、点数差ついてる時の。いやいや、近本に言ってます。近本に言ってますけど。
まだもなんかそのホームランありましたよね。
ああ、そう
です。もう試合決まった段階で。
言えるね。まあまあまあ。ちょっとね。ちょっとその辺はね。
いや、でももう、課題は明確なんですから。もう打つしかないっていうことで。
そうなんです。
まあ、打つしかないかも、接戦ものにするような野球にするかですよね。うん、どっちかに振り切るかですよね。もう、うん、打撃の方も底上げするような感じ、もう守備リスク背負ってもうやるか、それかもう接戦ものにするようなやり方にするかですね。
うん、今年のドラフトで吉田健吾を取ろう。
吉田健吾、
うん。
どこ？
桐蔭横浜大。
いやー、桐蔭横浜大は最高。
え、それでどこなんですか、そのポジション的
な。
え、
キャッチャー。
いやいや、桐蔭横浜大は、桐蔭横浜大はリーグレベルがちょっと微妙なんで。
あの、5月でもうドラフトの話してるんですか。
いや、保守って言い出したから、うん、保守でな
ぁ、と思いながらじゃないですか。チキンバレーに行ったのね。はい。
でもまあまあ、リーグが低いとはいえさ、2000年ぐらい、あの、2020年からさ、4割近い打率キープしっぱなしやで、このキャッチャー。
まあね。
右投げ？左打ち？
右投げ、右打ち。
あ、右打ちにいいね。
うん。
コンバートしますか。
浜風が
ひどい。それもあるでいいと思う。
よくさ、浜風、甲子園は浜風がすごいから、左バッターは、ねえ、うん、ちょっと得意じゃないみたいな。で、浜風がすごいっていうの分かったけど、この前体験したから、本当にあの風すごいね、あそこに立つと。ライト側からもすっごい風が来るのよ。
あれはちょっと作り直してからまたえげつなくなったね、
その すっごい来るね、あそこ。だから、暑い時はやっぱ一塁側で見た方がいいね、あっちから風が来るから。三塁側だとちょっと届かないかもしれない、風が。いい風来るわ。
この前もえげつない前からしても中入ってから、風が本塁方向巻いて、こう、椅子を沿ってそのままライト方向、レフトの方へ風が抜けていくみたいな感じで、えらい巻いてたもんね。
ああ、ぐるんと行く感じなんだ。
そうそうそう。
あ、
旗が場所によっても全然向きが違ってたもん
ね。そうそうそうそう。そうなのよ。すごい球場だね、あそこね、と思いながら。そうね、身をもって体験しましたよ。やっぱこういつもと違うメンツが一人二人入ると、
うん、
時間忘れますね。討論になります。
そろそろなんか日付が変わりそうな勢いだけど。
そうですね、討論になりますね。でもね、まさかこのコンバート、オバタ、俺は遠藤をしてるのに二人がオバタをセンターというとは思ってなかった。
いや、だからオバタ見たいんですよ、自分でね。
そうそう、まあそうだね、そうなんだけど、
今のまんまでなんか控えで終わりそうな気がするから、どっかで出るとこないかなって考えただけよっていう話ね、そこ。
そうそう。そうね。そうね。
だから、田中修太2世で終わるんか、大和2世になるんか。
うん。どっちもそうね。まあまあ、そうね。
まあ、そうですね。ね、トマトさん反論があればに、ね、また別の
トマトカレー
で
出してくださいみたいな。チキンバレーが出ますか、トマトカレー。来週行きますか、来週は。来週というか、金曜日からが巨人
、
巨人ですね。
巨人3連戦終わると、いよいよこう、あ、交流戦、
楽天、
ロッテと続くんですか。
なんで、
やばい、これはやばいですね。
アウェイ、アウェイってこと、アウェイ、アウェイってことかな。
あれ
交流戦は。
甲子園じゃなかったでしたっけ、
うん、あ、交流戦、
甲子園。去年、向こうやったから。
あれでも、なんかロッテを見に行くって言ってなかったっけ。
ロッテは向こうでしょ、
マリンですね。
ああ、じゃあ移動があるんだ。なんか、1週間ずっと同じ本拠地みたいな、今年は違うんだね。
違う、阪神、楽天が甲子園、ロッテは向こう、で、次の週の西武はまた甲子園、ね、で、ハムの、だから西武、ハムの、来週が、再来週が甲子園行っぱなしで、逆に最終週のバンクオリックスのところがずっと外回りだ。
そこというか、そうですね。松尾セラで、まあ、オリックスが最後か。まあ、オリックスな。オリックスはな、もう、
まあ、一応見に、仕事なければ一応見に行くんで、同日、はいはいはい、一応。まあ、両チームどうなってるかですね。
そうですね。うん、まあ、私はちなみに、ホークス戦を行ってきます
ので、うん。はいはいはい。
で、ロッテ戦を FR 君と12歳さんが。
はい。
いや、これはね、今日はちなみにちゃんまつさんが見に行ってますから、はい、で負けてるんですよ。
うん、なんか、あれですね、感想総括なんか来てましたね。
全部負ける。ともろーくんと D ・ジョーブさんと、あとはその神宮でみんなで見た時ぐらいか、勝ったの。え、3試合怖
っ。そもそも今年勝ってねえ、
まあ、勝ってない
でしょ。まあ、勝率3割だからそんなもんやんだと思いますよ。
そんなもんか。どっかしら交流戦はじゃあ勝っていきましょうよ、僕らが見た試合もね。
いや、全部勝ってましょう。
ね、本当に、うん、よろしくお願いしますよ、本当に。次回はじゃあ、トマト会で全員集合会というか、また出れる人だが、まあ、1ヶ月の総括とかもあると思いますけども、だこの前さ、新球さんたちが3、4月の、MVP を決めたように。5月の MVP 決めても面白そうですけどね、
うん、
出てる人たちでというのだけ残して告知は終わりましょう。私の会は大丈夫ですか、言い残したことは告知ないですか。
はい、大丈夫です
。じゃあ私があります。すいません。千客万来ダメ元の話という私のやってる番組でですね、宣伝会でしたけども、うん、AV 女優ドラフト会議というのをやっておりますので、もう2週間にわたってやった、指名終わりましたので、でそちらの方で皆さん打順組んでますのでね、そちらの方もともろくんのツイッターもしくはダメ元の話のツイッターの方でアンケートが出てると思いますので、そちらの方明日からかな、だから金曜日からはできてると思いますので、投票していただければ、はい、罰ゲームなんかもあると思いますので、そちらの方も聞いていただきたいなと思います。はい、新球さんはちなみにドラフト1位は誰いきますか、 AV 女優ドラフト会議だったら。
マジでわからん。
あら、スカウト、そこはスカウトしてこないのね、まだね、ドラフト見てないのね。はい、おのおのね、皆さん思い浮かぶ女優とかもあると思いますので、はい、ぜひそちらの方を聞いていただきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあ今回は以上で終わりたいと思います。鍼灸師さん、狐に包まれたさん、12歳で現役引退さん、チキンバレーでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。